今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書17章20節から26節、ヨハネの福音書17章20節から26節、新約聖書216ページ。ヨハネの福音書17章20節から、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私が彼らにおり、私はあなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととをこの世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。ただし父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。ヨハネの福音書をゆっくり学んでいますが、13章から始まったイエス様の最後の説教、そして最後の説教の後にイエス様が父なる神様にご自分の存在をかけたお祈りをしてくださっている。そして今日はその祈りの最後の部分であります。この祈りの最後の部分はイエス様が私たちのために祈ってくださっている部分です。この祈りはこれまで何度も見てきましたけれども、栄光を求める祈り、栄光というのは神が神であることの栄光ですね。栄光を求める祈り、十字架の栄光を求める祈り、弟子たちのための祈り、そして弟子たちの言葉、宣教の言葉によって主を信じる者たちのための祈り、主が私たちのために祈っていてくださるのであります。ここでイエス様はですね、何度も同じことを言っておられます。祈っておられる、それはですね、彼らが一つとなるため、彼らも一つであるため、彼らが全うされて一つとなるため、またあなたが私にくださったものを私のいるところに一緒におらせてくださいと、一つであるため、一つとなって全うされて一つとなる、一つとなることが完成されるためにとイエス様は祈っておられるのです。何度も話してますけれども、イエス様の祈りは私たちが祈る祈りとは質的に異なっている部分があります。それは私が十字架にかかって成し遂げようとしていることはこれなのですねと言って父なる神様と確認しながら会話をしていらっしゃる。私が十字架にかかって贖いの業を全うするということは彼らが一つとなるためなんですね、そうしてくださいと祈っていてくださるのです。この一つとなるということはヨハネの福音書の中ではこのように、考えられているというか、語られています。イエス様が十字架の死を遂げられることが神様の民が一つに集められることなのだとヨハネの福音書は言っています。それはですね、11章にこういう言葉がありました。 みんながですね、イエス様のところにこうザーッと流れていったのを見て、ユダヤ人の指導者たちが、慌てていたときに、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った言葉です。その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った、あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。イエス様がお一人死ぬことがイスラエルの国全体にとって得策なのだとカヤパはその時言ったんですけれども、ヨハネの福音書はこのことを次のように解説しています。ところでこの言葉ことは彼が自分から言ったのではなく、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであると言っています。イエス様が十字架にかかって死ぬ、そのことが散らされている神の子たちを一つに集めることなのだと聖書は言っているのです。ではどうして死ぬことが集めることなのか。普通だったらですね、死んだら終わりだ、生きてる間は何でも やりたいことやらなきゃいけないと考えるわけですね。生きていなかったら人を集めることだってできないじゃないか、元気なうちに、体力があるうちに、気力が十分あるうちに、もう頑張って人をぐっと集める、それが普通の人間の生き方であります。ところがイエス様は違った。十字架にかかって死ぬことが散らされている神の子たちを全て集めることだというのです。ですからこれは単なる死ではないのです。神の一人子の十字架、これは断絶した天と地を結びつける絶対的な命が流される出来事であったのです。パウロは告白しました。ガラティア書の中で告白しました。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからだと言ったのです。ガラティア人の手紙の中には、律法を守らなければ割礼を受けなければ神の救いに入ることはできないと主張する人たちがいました。もう一方でパウロの言葉に耳を傾ける人たちもいたでしょう。意見の違いはあったのです。しかしそういう意見の違いがあるにもかかわらず、パウロは言うんですね。私の意見に聞く者だけが神のためだなんてパウロは言ってないんです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだ、すでに一つだとパウロは言っているのです。ですから目に見える不一致というのはイエス様の十字架の力を相対化することはできないのです。あそこの教会はね、みんなが心一つにしているからイエス様の十字架の力はすごく働いててね、こっちの教会はちょっと意見の対立があるからイエス様の十字架の力はちょっとしか働いてないってことはないというのです。私たちの目に見える意見の一致不一致ということはそれあるかもしれない。だけどそれはイエス様の十字架の力を相対化することはできないのです。絶対的なものは人間の状況に関わらず常に永遠に絶対であるのです。イエス様の十字架の力は天地を結びつける絶対的な力でありました。十字架というのは時間と空間を超える、あるいは分断された時間、分断された空間、分断された人々を結びつける、それを超える永遠の出来事でありました。時間と空間を超えて散らされている神の子たちを一つに結びつける、イエス様という十字架、イエス様の十字架、十字架のイエス様に結びつけられることによって全てのものが一つになるのです。イエス様はこのことをこのように祈っておられます。 今日の24節ですね。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに一緒におらせてください。でこのくださいと訳されている言葉、意味的に文脈的にはくださいとお願いの言葉で訳して問題ないわけですけれども、もともとはですね、意思を表す言葉です。ですから、私と一緒におらせることにしますという意味で、もともとはそういう意味であったのです。つまりイエス様は、先ほども言ったように、十字架によって、ご自身が十字架にかけられることによって成し遂げられる技を父なる神様と語っておられるんです。イエス様は今から十字架を受け入れようとしていらっしゃる、その道を進んでいこうとしていらっしゃる、その時に、私が十字架にかかることによって彼らが一つになるんですね、私が十字架にかかることによって人々の罪が許されるんですね、ということをですね、父なる神様と語り合い、それを確認しながら、こうしてください、あなたが私に与えてくださったものを私のすぐそばにおらせることにします、父よ、そうしてくださいと言っておられるのであります。十字架こそがイエス様につなげられる場所であります。十字架なしに私たちはイエス様につなげられることはないのです。イエス様の十字架だけが私たちの避けどころであり、私たちの存在が本当に頼れるところ、そこにのみ私たちの、場所があります。そしてこの十字架に全ての不一致と対立を超える力があるのです。分裂と不一致の原因は一体何でしょうか。これはこの教会ではもう何度も何度も聞かされていることだとは思いますけれども、それは傲慢です。聖書が言うのはそれは傲慢だというのです。傲慢というのは何かというと、自分が正しい、自分の感じ方が一番いい、あの人が間違ってる、あの人の感じ方がちょっとずれてるという思い、それが傲慢なのです。自分はこうすればこうした方がいいと思う、だから私はこうする。その場合、自分というものに視点が固定されて、常に自分からものを見る、常に自分からものを見て、自分という基準で、あ、これはいい、あ、これはちょっと違うんじゃない、これは良かった、これは悪かった、また自分自身についてもそうです。私がこうしたことはどうだったか、良かったか悪かったか、もちろん反省することは必要でしょう。だけどそれが自分という視点に思いが固定されているときに、私たちは常に自分という枠から抜け出ることができずに、そしていいことと悪いことを自分によって決定していくという罪に陥ってしまうのです。エデンの園でアダムとエバが善悪の知識の好みを食べたと言われる出来事、それは善悪の知識というのは、いいことと悪いことを自分で決める、どれがいいか悪いかということを自分が決定していく、そのような罪を犯したということを意味しています。つまり全ての人が知恵の好みを食べたのです。ところがイエス様が十字架にかかって私たちの罪のため、その罪を全て許して死んでくださった、そのイエス様の十字架が私たちに掲示される、私たちの目が開かれてイエス様の十字架が見える、心の目で見えるようになってくる、その時ですね、自分というものに固定されていた視点がですね、イエス様の視点からものが見えるようになっていく、そこに私たちに謙遜という目が与えられていくようになるのです。謙遜というのは自分の価値観、自分の方針ではなくて、イエス様に接ぎ木されてイエス様の思い、イエス様の目で全てのものを見ようとすることです。十字架にかけられたイエス様、本当に恥ずかしめられ、癒しめられ、苦しめられた、そのイエス様の目で全てのものを見るのです。 アンドリュー・マーレーという人はこのように言いました。謙遜というのは、低められるということは、私たちがひたすら求めるべきものである。それに対して神様は謙遜なものに栄光を与えくださる。ただしそれはですね、神様、私はあなたの栄光がいただきたいからちょっと謙遜にしておきますっていうんじゃないわけです。それは逆ですね。栄光を与えられるために謙遜を求めるのではない。本当に十字架にかけられたイエス様の視点で、低められても卑しめられても、主よ彼らをお許しくださいと祈るイエス様の視点が私たちに与えられていく。またこの罪人の私をお許しくださいと私たちは祈っていく。イエス様はおっしゃっています。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですと。アウグスティヌスはこの17章の説教で語っていますけれども、ここでイエス様が与えましたと、たと過去形で言っていることというのは、十字架によって実現される未来の出来事をすでに行われたこととして語っておられるのだと言っています。これもその通りです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。十字架によって成し遂げられることによって、成し遂げられる御業によって、あなたが私にくださった栄光が彼らに与えられる。それがすでに行われたこととして祈っておられるのです。ですから、そしてですね、イエス様はその理由として何とおっしゃっているかというと、それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためだ。私が彼らに栄光を与える、それが彼らが一つとなる力となるのだとおっしゃってるわけですね。だから主の栄光が私たちを一つにするのです。主が私たちに与えられる栄光が私たちを一つにする。これは二つの側面があります。一つは、信じる者たちすべてが神の子の栄光を与えられるってこと。私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。十字架によって与えられる、与えましたとおっしゃってる。皆さん、これすごいことだと思いませんか。神様がイエス様に与えられた栄光がですね、主の十字架によって私たちに与えられたっていうんです。わかりますか。大丈夫ですか。主が、神様が、父なる神様がイエス様に与えられた栄光が私たちに与えられるっていうんです。主の十字架によって与えられたっていうんです。神の知ることごとしての栄光がイエス様の中に満ち溢れていたとヨハネは告白しましたけれども、それと同じ栄光が私たちにも分け与えられる。それは人間的な違いを圧倒する主の栄光が私たち一人一人を満たすっていうんです。隣の方を見てみよう、待って、ここに主の栄光が満たされたというのです。一人一人に主の十字架はそれほどのものだったというのです。バクストン先生はこの栄光とは聖霊のことだと、そのような、解釈を示していますけれども、エペソビテにこのような エペソの手紙にこのような言葉があります。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証言をされました。聖霊は私たちが御国を継ぐことの保証であられます。これは神のための贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためである。聖霊をもって神様の御霊ご自身が神の子としての証印をしてくださったんだ。ここにですね、圧倒的絶対的な主イエスの栄光が信じる者に満たされるという十字架の力が表されたのであります。これは神の子とされるということであり、滅びの子であった、罪の子であった者たちが神の子とされる、イエス様と同じような神の子とされる、イエス様を長子としてそれに続くものとされる。そしてそれは人間的な差異や意見の違いを超越する栄光であります。低められたものを高め、壊されたものを再建し、分裂したものをもう一度結び合わせる、そのような力がイエス様の十字架にはあるのです。そして主の栄光が私たちを一つにするというもう一つの側面は何か。それは低められた謙遜な目を私たちに与えられていく。それは主イエス様の目です。イエス様という木につながれた私たち、イエス様の目が与えられていく。そこにお互いの中にいる主の栄光を見ていくのです。本当に私たち目が開かれたいと心から願います。本当に謙遜な目、イエス様の目を与えられて、お一人お一人の中にいるイエス様の栄光を本当に見ることができるように、これが本当に私たちの目が開かれていったら、分裂や対立ということは存在しなくなっていくでしょう。ここに人間的な違いや意見の違いを超えさせる違いが、力があります。パウロは告白しました。第二コリントの3章、主は御霊です。そして主の御霊のあるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。このためにイエス様は十字架にかかってくださいました。これを成し遂げるために、これを成し遂げるためにイエス様は十字架にかかってくださったのであります。そして私たち一人一人をつないでくださる、あの十字架のイエス様につないでくださるのであります。私たちの存在のすべてがイエス様に依存したものとなるためです。イエス様の十字架はこのような恵みを私たちにもたらしました。十字架の血による罪の贖い、十字架の血による聖別、神の栄光の付与、神の子の栄光の付与ですね、神の子とする力です。そして聖霊による栄華、栄華というのは栄光に変えられていく。そして私たちに主イエス様の視点を与えてくださる。主イエス様がお一人お一人を見ておられるように、私たちもお互いを見ることができるようになっていく。皆さん、主イエス様一人一人をどのように見ていらっしゃると思いますか。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、主イエス様一人一人に語りかけている。私の目にあなたは高価で尊いと、私たちの目が開かれて お互いを見るときに、私の目にはあなたは高価で尊いと言われた、その主の目が与えられていく。これが主が私たちに与えようとしておられる大きな大きな力であり恵みであります。その中に私たちは謙遜というものが形から作られていく。お互いの中に主イエス様の姿、栄光の姿を見ることができるようになっていく。イエス様はこのようにして散らされた神の子たちを一つに集めようとしておられるのであります。先ほども言いましたけれども、主イエス様の十字架というのは分断された時間、分断された場所、分断された人々を一つに集める永遠の出来事でありました。だから今私たちはイエス様の十字架に接ぎ木されることができるのです。パウロはエペソビテの手紙1章10節でこのように述べています。時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるもの、地にあるもの、もう一切のものがキリストにあって一つに集められると。このようにイエス様は十字架によって罪が分断したものをもう一つ一度一つにするためにご自身を捧げられたのでありました。私たちはどうだったでしょうか。私たちは自分の道、自分が正しいと思う道、それを歩いてきたんではなかったでしょうか。それによって私たちは深みに陥ったり、落とし穴に落ちたり、あるいは自分自身で人を傷つけたり、自分自身を汚すようなことをしてきました。イザヤ書にこのように書いてあります。57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖なる方と聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためだ。謙遜な者たちを、低められた者たちを生かすためだとおっしゃっている。私はいつまでも争わず、いつまでも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなおも背いて自分の思う道を行った。私たち人間はこれが自分正しいと思う道を、神様そっちじゃないよって言って教えてくださってるにもかかわらず、そっちの方をなおも行ったというのです。しかし18節、そのように自分の道を行って滅んでいこうとしていた者たちを見てご覧になった。しかし私は彼のそのような道を見たが、彼を癒そうと主は言われるのです。私は彼を導き、彼とその悲しい者たちとに慰めを報いると主はおっしゃるのです。私たちは自分が正しいと思う道を行って足を踏み外し倒れてしまったかもしれない。しかしそのように自分の道を貫こうとしたような者たちをも神様は憐れんでくださった。そして彼を癒そうとおっしゃるのです。彼を導くとおっしゃるのです。彼を、彼女を、あなたを導くとおっしゃる。彼とその悲しい者たちとに慰めを報える。私は唇の実を想像したもの。唇の実というのは良い行いです。良い行いという意味です。良い行いを想像したもの。平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そう。私たちが正しかったからイエス様は十字架にかけられたのではありません。私たちがどうしようもなかったから そういうどうしようもない者たちをもう一度生かし、もう一度一つにするために、イエス様は十字架にかけられ、そしておっしゃってるんです。私があなたを癒すと。お祈りしましょう。主イエス様、あなたは自分の道を歩んでいた、これが正しいと思って自分の道を歩んでいた私たち、それによって人を傷つけたり、あるいは自分自身罪の深みに陥ってしまったような者たちを集めるために十字架にかかってくださいました。私たちには何もいいところはありませんでした。しかしそんなものをあなたは一方的に憐れんで、そういう者たちをもう一度一つに集めるために十字架にかかってくださいました。あなたの十字架によって私たちは許され、聖別され、神の子とされました。あなたが持っておられたあの栄光を私たちにもあなたは与えてくださいました。主よ、あなたの圧倒的な絶対的な栄光に満たされて、私たち本当に過去の罪を本当にかなぐり捨てて、あなたを見上げるものであることができるように助けてください。また主よ、私たち一人一人に十字架にかかられたあなたの目をお与えください。あなた、私の目にはあなたは高価で尊いと言われた、あなたの目を私たち一人一人に与えてくださって、私たち一人一人がお互いをそのように高価で尊いものとしてあなたが愛しておられるように、互いに愛し合うことができるように導いてください。あなたの愛を注いでください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。